特集1、新型コロナウイルス感染症拡大防止最前線リポート。新型コロナウイルス感染症と戦う最前線の現場の声をお届けします。対策の最前線、奈良県の備え。グラフがあります。 PCR 検査の実施数、検査可能数、1日の検査件数。検査可能数、4月20日から84件以上、4月24日から150件以上、5月20日から215件以上。新たな検査対象者、入院中の人の検査の順です。結果判明日での集計、4月21日43、4、4月22日46、2、4月23日62、8、4月24日77、3、4月25日65、5、4月26日66、2、4月27日36、0、4月28日58、7、4月29日35、8、4月30日102、2、5月1日51、8、5月2日93、7、5月3日41、4、5月4日27、6、5月5日44、4、5月6日35、3、5月7日50、3、5月8日76、5、5月9日54、0、5月10日45、1、5月11日35、3、5月12日56、4、5月13日104、4、5月14日44、2、5月15日101、0、5月16日51、5、5月17日21、0、5月18日58、0、5月19日52、3、5月20日58、2、5月21日39、2、5月22日73、1、5月23日21、0、5月24日34、0、5月25日25、1、病床の確保数、6月4日時点、重症・中等症・軽症の順です。感染症後期156床、宿泊療養108床、感染再拡大期289床、宿泊療養108床、 感染蔓延期422床プラスアルファ500床の確保を目指しています。宿泊療養108床プラスアルファ。グラフ終わり。感染者の早期発見、早期入院治療を徹底することが大切です。県医療政策局鶴田局長。 PCR 検査対象の拡大と検査能力の拡充。感染者を早期に発見するため、症状の有無にかかわらず検査前2週間以内に感染判明者との接触があった方や感染リスクのある場所に滞在された方、また勤務先や通学先、同居のご家族などに発熱等の有症状者がおられる方を検査の対象としています。さらにクラスターの発生を防ぐため、医療従事者や福祉施設従事者も検査の対象としています。またドライブスルー検査の導入や発熱外来クリニックの開設、発熱外来認定制度の創設などにより検査能力を拡充しています。医療提供体制の見直し。感染判明者にはすべて病院や施設での治療・療養を受けていただくという方針のもと、新規感染判明者の増加に対応できるよう、コロナ専用病床や宿泊療養施設の確保に努めてきました。引き続いて第2波、第3波への備えをしつつ、通常医療を安心して受けられるよう、感染症候状態においてはコロナ専用病床を一部縮小するなど、通常医療の機能を回復させます。これからの奈良県、県内における新規感染判明者はこれまでの県民の皆様の外出自粛へのご理解、事業者の休業要請へのご協力のおかげで低水準にあります。今後も現状をしっかりと分析した上で、フェーズ、状況を適切に判断し、感染拡大防止に取り組みます。研究の最前線。コロナウイルスとは、コロナウイルスは熱、咳、くしゃみなどを引き起こします。新型コロナウイルスでは感染しても症状が出ないこともありますが、持病のある人や高齢者が感染すると重症化しやすく注意が必要です。ウイルスとは細菌よりも小さく生物のような細胞を持っていません。他の生物の細胞を利用して増殖します。コロナウイルス。コロナウイルスには多くの種類があります。そのうち7種類が人に感染すると言われ、 SARS や MERS も含まれます。 SARS、 SARS 重症急性呼吸器症候群。 MERS、 MERS中等呼吸器症候群。 COVID、 COVID-19 新型コロナウイルス感染症。ウイルスのイラストがあります。約100ナノメートル、10万分の1センチ、冠コロナのような形をした突起があることからコロナウイルスと呼ばれています。日常生活で気をつけること。 飛沫感染や接触感染に注意が必要です。手洗い、咳エチケット、マスクの着用などでうつらない、うつさない行動を心がけましょう。正しく知り、正しく恐れる。県立医科大学、県立医科大学附属病院、
笠原病院教授、
感染症センター長。大学での研究。県立医科大学では、新型コロナウイルス感染症を様々な角度から研究しています。このウイルスによる人の免疫の変化や、感染症の病態を解明し、最適な治療を見出そうとしています。臨床研究では、どの薬が実際に効果があるのかを調べています。また、基礎研究では、オゾンを使った新型コロナウイルスの不活化、感染性を失わせることにも成功しました。写真があります。オゾン実験の様子。奈良医大、そして奈良県の医療。附属病院は、高度な医療を提供する県内唯一の特定機能病院です。病院内の対策本部で検討・決定された内容は、オンラインで全職員と共有し、同じ目標に一丸となって向かっています。県と意見交換を行い、県の方針には我々医療従事者の考えが取り入れられています。他病院とも患者の受け入れや対応について情報共有を行っています。行政機関や病院同士の緊密な連携により、奈良県の医療体制は全国でもトップクラスという自負を持っています。あふれる情報に惑わされず、正しく恐れる。このウイルスは症状が出ない人もいれば、急速に重症化する人もいる得体の知れなさがあります。しかし、どうすれば感染が広がり、またどうすれば抑え込めるかということが明確になってきています。そのため、第2波が来ても適切に対応することができるはずです。過度に怖がらず、正しい情報をもとに正しく行動しましょう。PCR 検査の最前線。PCR 検査とは、PCR、ポリメラーゼチェーンリアクションとは、ポリメラーゼ連鎖反応のことで、ポリメラーゼという酵素により、極めて微量な特定の遺伝子が大量に増える反応を指します。新型コロナウイルスの PCR 検査では、検体、痰、鼻、喉の拭い液、中からウイルスの遺伝子を取り出し、特殊な試薬等により、特定の遺伝子を増やし、増加状況で判定しています。検体採取までの流れ。県民、右矢印、帰国者接触者相談センター、電話0742-271132、ファックス0742-278565、各保健所、右矢印、発熱外来クリニック、帰国者接触者外来、ドライブスルー検査。県民右矢印、発熱外来認定医療機関、清和医療センター発熱外来クリニックオープン、5月27日、奈良県清和医療センター内に 発熱外来クリニックがオープンしました。これまで清和医療センターでは、新型コロナウイルスに感染した疑いのある人の診察を1日に最大5人程度行っていましたが、発熱外来クリニックの設置により1日に最大24人程度に拡大することができました。一般外来と動線を分けるため、独立した建物を設置し、建物内に4つの診察室、2つの処置室を備えており、レントゲン検査も可能です。受診は完全予約制で、県の帰国者接触者相談センター、電話番号は上記への連絡が必要です。写真があります。診察の様子、診察室、処置室、 PCR 検査の流れ。1、検体からウイルスの遺伝子を取り出し、感染力をなくす処理、前処理を行う。2、ウイルスの特定の遺伝子を増やす特殊な試薬を調整する。3、ウイルスの遺伝子1と調整した試薬2を混合させる。4、リアルタイム PCR 装置にセットし、特定の遺伝子の増加状況で判定する。 PCR 検査の現場から、県保健研究センター堀所長。県保健研究センターについて、当センターは感染症や食中毒などの原因物質を調べる緊急検査、食品中の添加物、残留農薬、細菌等の検査や研究を行う県の機関です。検査結果は、県が実施する感染症まん延防止対策や食品等の安全性確認等に活用されています。新型コロナウイルス感染症では、県内の医療機関などから持ち込まれた検体の PCR 検査も行っています。設備とスタッフに求められるもの、感染力の強いウイルスを扱うため、ウイルスが外に出ない部屋、高度安全実験室で N95 マスクや防護服を着用し、安全キャビネットという設備の中で前処理の主な作業をします。試薬の調整や混合の作業では、 PCR ポリメラーゼ連鎖反応を阻害するあらゆる遺伝子や物質の混入にも細心の注意を払いながら、直径数ミリの容器に数マイクロリットル、1マイクロリットルは1ミリリットルの1000分の1の試料や試薬を測り取ります。スタッフには精密で正確な操作と集中力の持続、感染に関する知識などが求められます。今後に備えて、1回の検査には約5時間かかります。検査に必要な試薬の調整や検体の処理などを手作業で行う必要があるためです。新型コロナウイルスの PCR 検査を始めた2月6日は1日最大24件でしたが、検査体制の整備などを進め、4月20日からは1日最大60件の検査が可能になりました。今後PCR 検査の件数が増えることも想定し、検査体制のさらなる強化を目指しています。医療現場の最前線。これからも気を緩めることなく、 県総合医療センター菊池院長。対策のきっかけ。1月に中国で新型コロナウイルスの大規模な感染の報告があり、すぐに具体的な対応について検討を始めました。既存の新型インフルエンザ対応マニュアルを参考に独自のマニュアルを作成し、今も随時更新しています。初の国内感染者が奈良県で確認されてからは危機感が一気に増しました。4月には当センターと県立医科大学が新型コロナウイルス感染症重点医療機関に指定されました。さまざまな対策を病院全体で行うため、病院内に対策本部と対策会議を立ち上げ、病院全体で対応しています。新型コロナウイルスと戦うために当センターには感染症専用外来と、ウイルスが病室から外へ出ない陰圧の感染症病床6床があります。重症者に使用する人工呼吸器や人工肺、集中治療を行うユニット、ICU や HCU も整備され、新型コロナウイルスと戦うための機材、施設が整っています。しかし、機材や施設があっても、それらを使える専門知識や技術を持つスタッフがいないと、治療は不可能です。当センターには感染症専門のスタッフがいます。医師、看護師をはじめとしたスタッフは感染リスクがある中で懸命に治療に当たっています。機材、施設、人材が揃って初めて新型コロナウイルスと戦うことができます。写真があります。 HCU、北和地区の基幹病院として、当センターは県北和地区の基幹病院としての役割もあります。新型コロナウイルス感染症の治療や感染症外来、ドライブスルー検査と並行して救急医療や一般診療も行っているため、この両方をしっかりと行うことが当センターの使命だと考えています。ドライブスルー検査では、一人の診察、検体採取に数時間かかっていたものが10分程度に短縮され、大幅に効率化されました。さまざまな団体や企業から防護服やマスクの寄付もあり、スタッフの励みになっています。写真があります。ドライブスルー検査。これからの生活様式。新規感染者の数から見て、第1波を超えたとは思いますが、気を緩めず、第2波、第3波に備えています。これからも新型コロナウイルスとの戦いは続きます。手指の消毒の徹底、咳エチケット、ソーシャルディスタンスを保って行動するなどの新しい生活様式で対応することが大切だと思います。写真があります。県総合医療センター。少しでも不安を和らげるために、奈良県総合医療センター看護師の皆さんより、入念な準備と実際の看護、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる前に、病床までのルートの確認や対応のシミュレーションをスタッフで何度も行いました。この病気は治療だけでなく、感染拡大防止にも気をつける必要があります。実際に患者さんが入院されてからは、より一層気を引き締めました。 患者さんの体勢を変えるだけでも通常の倍以上にあたる5人程度のスタッフが必要でした。防護服やマスクは暑く息苦しくつらいもので、容易に着脱することもできません。張り詰めた空気の中での看護は心身ともに想像以上の負担がありました。病院近くのホテルで寝泊まりし、家に帰らないスタッフもいました。チーム医療で一丸となって患者さんと距離を取る必要があり、防護服越しでのコミュニケーションも難しく、お見舞いを受け付けることもできません。そんな中でもどうにかして患者さんの不安を和らげたいという気持ちがありました。みんなで話し合って、テレビ電話で家族の顔を見てコミュニケーションを取ってもらう機会を設けたり、誕生日には看護師からの寄せ書きをしたメッセージカードを手渡しました。難しいことも多くありましたが、医師・看護師をはじめとした医療従事者が一丸となったチーム医療で対応することができました。自分のため、みんなのために、県民の皆さんが自粛生活に耐えてくださったおかげで新規感染者は減ってきています。我々スタッフは万全の体制で患者を受け入れる準備を整えています。しかしこの感染症は一人一人の心がけで予防ができることも事実です。その心がけが自分の命だけでなく、周囲の人、大切な人の命を守ることにもつながります。長い戦いになりますが、共に頑張りましょう。奈良県新型コロナウイルス感染症対策基金へのご寄付のお願い。県では新型コロナウイルス感染症のまん延防止、患者の診療等に従事する医療従事者等の支援、その他新型コロナウイルス感染症対策に必要な施策の推進を図るため、基金を設置し、県民・事業者等の皆様からの寄付を募っています。金額に上限・下限はありません。いくらからでも寄付いただけます。皆様のご厚意が最前線で戦っている医療従事者等の大きな励みとなります。最前線で戦う医療従事者等や奈良県の新型コロナウイルス感染症対策への応援をお願いします。寄付の申し込み方法など詳しくは下記問い合わせへ。寄付の申し込み書は下記ホームページからダウンロードできます。またはお電話やファックスなどでご連絡いただけましたら、申し込み書を郵送いたします。問い合わせ、県福祉医療部企画管理室、電話 0742-27-8504、ファックス 0742-26-1005、ホームページwww.brief.nara.jp/item/item/22742.html 新型コロナウイルスに関する最新の情報は奈良県ホームページで確認いただけます。ホームページ www.brief.nara.jp 普通字版7ページ下 右から5センチあたりに QR コードがあります。